今年もあと1ヶ月となりました。キッ
ド、シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い4の2、パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名で送り出します。
よろしくお願いします。
いやもう12月入りましてですね、
はいはい、いやークリスマスプレゼントの時期が近づいてきましたね
そうだね、
いつでもプレステ5をお待ちしております
あ結局そうか、今年まだ手に入ってないんです、
ね、入らないですね。まあなんか抽選とかじゃなくて店頭で見かけたら買うみたいな風に決めてるので、だって抽選に落ちた時点でテンション下がるじゃないですか、まあね、だからと思ってるんですけど、さすがにここまで出回らないとは思ってなくて、
うん、
いやだ一応FF オリジンかとかは4プレステ4でも出ますよみたいに言われてるんですけど、やっぱドラクエの12とか、うん、FF の16とかまでにはなんとかって感じですかね、今発表されてる。
そうだね、
うん、
あシンクさんのプレステ5を
FF14 もプレステ5でやりたいな足音とかに合わせてなんか振動も変わるとか、雪とか砂利とかに合わせてとか、はいはいはい、環境もすごいよとか、いろいろプレステ5でこうできますよみたいな。
あーはーは
ー、そうかって思いながら、
サンタさんの皆さん、
うん、お願い、もうグンヒルド・デュルブラムで処理落ちで死ぬのやめてよヒーラーさんに見捨てられちゃうプレステ4のままだと
なのでお金が有り余ってる石油王の方とかね、うん、もしお聞きでしたら
プレステ5
をよろしくお願いします。ほら
プレステ5もう床を舐めなくても済むよ
それはお待ちしております
、はい、
では4の2いってみましょうか。
クイーン展に行ってきました。
本編カリーン、クイーン展、
はい、渋谷でやっております、渋谷西部でやっているクイーン50周年展に行ってきまして、はいはい、なんかまあいろんなところでクイーン展、ボヘミアン・ラプソディ映画以来、うん、いろんなところでやっていて、まあ去年なんか私は京セラドームでクイーンのライブ行ってきたんですけど、うん、まあやっぱりそれ以来なんかそのライブとかイベントとかあんまりもういらなくなっちゃって、それまではやっぱその映画の影響とか、うん、そのラプソディツアーやってたのでいろいろ展示とかもやってたんですけど、それ以降やっぱりずっとやってなかったりしたので、うん、久々にクイーン展にがやるっていうので結構大規模で2フロア使って、
はいはいはい、
6階と7階か、うん、使ってやる展示だっていうんでこれは楽しそうだと、うん、結構いろんな展示見ちゃったんで新しいのあるのかなと思ってたんですけど、やっぱいいのが1ルーム使って映像、西武球場の昔やったライブの映像と結構大音響の音で聞けるルームが、うんうん、シアターがあって、いや久々に大音響の音と、うんうん、結構観客の音とかもリアルでこうガーッと出るようになってて、しかもあと正面からビームのライト、
うん、
ビャーっていうのをちゃんと音楽に合わせてやってくれてて、久々にライブ感、毎日ね寄せとかではそのビームライトとかないので、照明とか大音響のギュイーンって音なんかないので、うん、いや久々になんか生き返った感があっていやこれみたいな、去年の京セラドームに戻りてえなって思いながらフレディの声を聞いておりまして、あクイーンというのはそのバンドの方のクイーンでございます、はい、本当に久々に大音響が、ね、結構泣いてる人とかいましたね、多分ディアタイ世代ぐらいの奥様、うんうん、やっぱね私とかはあんまディアタイ世代ではないので、うん、あれなんですけど、やっぱり、思い入れはやっぱみんなあって、ね、しかも久々のその大音響のあれとかの空間だからやっぱいいなと思って、久々に行きたいのはやっぱドラクエコンサートとかも行きたいなって、やっぱ大きい音で音楽聞きたいっていうのがありまして、はい、久々に念願かなって、なるほど、よかったです、はい、
他にも行った方がねいたらぜひ感想など、
大きい音はいいですよフロア結構半分以上フロア使ってますからね、
うん、お待ちしておりますそして今回はですね、
はい、
自分しか持ってなかったゲームソフトというようなことでお話をしたいんですけども、
はい、
私ちょっと今日攻略本をですね、
はいはいはい、
説明書を持ってきたんですけど、
は
いはい、1個は、うん、まあ、これ前も言ったモンスターメーカー、はい、7つの
秘宝モンスターメーカーねー
ってやつなんですけど、
うん、
これ本当にこれやったことある人がいないんですよね、
う
ん、私の周りに。
そうですね、で
もちろんネットとかね見ればたくさんいるんですけど、うんうん、で私もこれは結構ねファミコンの後の方に出たやつで、はいはい、1990、まあ、スーファミ出た後かな、
はいはい、
ぐらいだと思うんですよね。
モンスターメーカー、やっぱりなんかあの本とか、
そうだね、
ライトノベルとかで見たぐらい
か、もともとねボードゲームっていうかカードゲームですけど、はい、うん、それの最初にゲームボーイが先かな、ゲームボーイファミコンでゲームボーイがもう一回出たのかな、
うんうんうんうん、
その後スーファミみたいな、
はい、
これファミコン版のモンスターメーカー7つの秘宝ってやつなんですけど、うんうん、でこれがさ、
はい、
攻略本なんですけど、うん、攻略本も全然なくて、
はいはいはいはい、
まあ、当時ネットとかないから、うん、で途中で分かんなくて、うん、どうしようと思ってなんか本屋見てたら、あ、攻略本があると思って買ったんですけど、これがまた辰巳出版っていうところから出てて、ただこの辰巳出版の攻略本シリーズって書いてあるんですけど、うん、 はいはい、うん、あんまないんですよ。
そうですね、あんま聞いたことがない。
そう、第1弾から第6弾って書いてあって、
はい、
スーパーマリオランド、ゲームボーイ、うん、ファミコンマザー、ゲームボーイサガ、 PC エンジン、ゲンペイトアマで、
うん、
ゲームボーイレッドアリーマー、うん、でモンスターメーカー、だから6冊しか出てなくて、
ね、で結構メジャーどころのタイトルがあってって感じですよね、
うん、なんかね、その攻略本も多分これぐらいしかなくて、
はいはいはい、なんかモンスターメーカーと辰巳出版ってなんか、
あるのかね、
なんか小説とか漫画出してたとかあるんですかね。
それ結構さ、これ愛読者プレゼントっていうのが、はい、
うん、
折り返しのとこにあって、結構なんか豪華なんだよね。
そうですね、タイアップ的な感じでやったんですかね。
大きいポスターと、あと LP バッグ、
うんうん、
でバッジ4組、
うんうん、
でテレホンカード、
うんうんうん、
でこれをこの辰巳出版に送るって書いてある、
うん、
なんか関係あんのかね。
あー、なんかでも確かにモンスターメーカーゲームでやってるっていう子はかっこいなかったな。
でしかも
絵はね、みんな見たことあると思う。
そう、この最後ね、折り返しのところに、
はい、
毎度お買い上げありがとうございますって書いてある、
はい、
カラーのキャラクターがいるイラストがあるんですけど、
うん、はい、
これ取説はカラーじゃなかったんですよ、
はい、ほうほうほうほうほう、
2色釣りぐらいのやつだったんだけど、うん、これカラーイラストで、
はい、
だからもしかしてこの攻略本用に描いたイラストなのかなって。
あ、
とこれキャラも全部、
ね、
フルカラーなんですよ。
そう、やっぱ絵が可愛いからこういうの嬉しいですね、う
ん、取説は2色釣りなんでだからなんか関係あるんですかね。
おー、もうこの本持ってる人も見たことないし、
うん、で、まあ、これ、
そうね、
でこのゲームは、まあ、うん、あの RPG なんですけど、
はい、
カードゲームだったってこともあって、
はいはいはい、
すごいこだわってるんですよね。そのキャラも全部カードなんですよ。
はいはいはいはい、今は当たり前ですけどね、
うん、
スマホのゲームとかだったらカード
で、この街とかの場所、
はい、
村とかもこれも全部カードをめくっていく感じで、
ウルフレンドで、ね、ウルフレンド、そうだそうそうそう、
ウルフレンド大陸、
大陸、はいはいはい、
でダンジョンも全部カードなんですよ、
うんうん、
1枚ずつめくって、
うんうんうん、
で進んでいくっていう、
ほいほい、
だから先が分かんないですね、そのめくんない
と。あ、なるほどなるほどなるほど。
でめくったら1枚後ろが閉じるとかいうダンジョンもあるので、
はいはいはい、
だすごいカードにめちゃめちゃこだわってるゲームなんですね。いや、これはね、なかなか、てかこれ本当、これ私の周り全然知らないですよ、みんな。
そうですね、そうですね。
この攻略本も含めて、
7つの秘宝は、でも確かにモンスターメーカー自体は、
うん、
へえ、そうか。
でこれ、ここにカード、ダンジョンの秘密を全て暴く、
はい、
完全マップって書いてあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ただこれ実はね、こう最後のとこで、
はい、
最後ボンベイと火山っていうところに行って、
はい、
あの邪神と戦うんですけど、ああその途中でダンジョンの中で竜が出てくるんですよ、
はいはいはい、
ムズマルクっていう竜が出てきて、うん、でそいつと戦うシーンがあるんですけど、うん、ここにムズマルクと光の騎士って主人公ね、
はいはい、
光の騎士は戦う定めだ、悲しい運命だが勝利しなくてはならないって書いてあるんですよ、うん、だから私もこれムズマルク倒したんだけど、
はい、
実はこれ、うん、後年ネットで調べたら戦わなくて済む、
はい、
てかこれ本来戦いたくなかった人なんで、
はいはいはい、
ムズマルクって、
はいはい、
この子供がどっかの洞窟にムズマルクの子供の竜がいて、
はいはいはい、
そいつを持っていくと戦わなくて済むっていうのが、うん、あったんだけど、これ書いてないんだよね、この攻略本は完全にムズマルクと戦う流れしか書いてなくて、
はいはいはいはい、
当時攻略本これしかないから、うん、あこれ倒さなきゃいけないのかって思ってたけど、
実はなんてことだ、なんてこと、
実はそうじゃなかったっていう、そうじゃないルートもあったっていうのを何十年か後にネットで見て、 あ、はいはい、あマジでみたいな、
いやそりゃそうだって
感じで、これだって書いてあるじゃんっていう、
いやそれはきついですね、あとなんてことをお電話してしまったんだってことですよね
そうそうそうそう、いやだからさこれと思ってちょっと辰巳出版ってすごい思ったんだよねいや本当にだからこれ情報が少なすぎるので、
うんうんうんうん、
結構仲間もさいっぱいいるんだけど、
はいはい、うん、
このゲームってレベルアップが結構特殊で、
はい、
経験値とかもらえないんですよ敵倒しても、
うんうんうんうん、
なんかイベントをクリアするとその時にパーティーにいた全員がレベル上がるっていう、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと TRPG っぽいんだよね、クエストクリアした報酬でレベルアップするみたいな感じなんで、はいはいはい、だからなんていうか好きなやつを好きなだけ強化できるわけじゃなくて、
うんうんうん、
その時一緒にいたやつが強くなるって感じなんで、
うんうんうん、
あんまりこう特回引っかいできないってい
う
集中的にその強くしないといけないんでっていうのがあって、
うん、
いっぱいいるんだけどあんまりそのなんていうか好きなキャラを使えないっていうジレンマもあり、まあ、ただこの主人公と、
うん、
あとこのルフィーヤっていう魔法使いとディアーネっていう斧持ってる女戦士みたいなのはこいつはずっといるんだけど、それ以外のやつはまあ自由に入れ替えていいんだけど、なんかレベル上げない、そうレベルがさっきみたいな感じなのでちゃんと考えないと困ることになる、
はいはいはい、あでも可愛いですよね、
そうそうだね、
女の子が特に可愛いから、うん、なんかそっち選んじゃいそうな気がするけど、
いやこれはね、まあ、あとは特定のところでいないといけないやつとかもいるので、
はいはいはい、なかなかシビアですな、
ロリエーンっていうエルフ
は、
うん、エルフの町に入るときにいないと入れなかったりとか、
はい、あ、はいはいはい、なるほどね、
あとはね、あこのガーラっていうおばあちゃんみたいな女魔法使い、
はいはい、
この人もあの精霊と戦う時に封印する魔法を唯一使える人なんで、
はいはい、
そこはこの人のシールっていう封印魔法を使わなくても勝てるんだろうけど、
うん、
多分通常は使わないと勝てないっていうやつ、これ絶対必要なやつ、
はいはい、
あとはあとあれかな、なんか海の海峡を渡る時に、
うん、
こうノーラっていう海賊みたいな人がいないと渡れないとかかな、あとは基本的に自由だったかな、
あでもね、そういったストーリーに関わってキャラっていうのは基本の感じで、しかもみんな可愛い可愛いキャラクター可愛い
いやだからこれは本当に
ゲーム画面でも可愛いし、
そうね、
珍しいですよね、
うん、
なんか、うん、
あんまり知られてないんだよね、
あ確かに確かに、
あそうで、これさ、
はい、
これ攻略本にすごい、
はいはいはい、
あのなんか時代がか
った紙が
わらばんしがはまっててなんだろうと思って、
なんすかこれ、
これゲールザックって書いてあってこ, れこれ何かなって言ったら、
はいはい、
あのこれですね、
紙の中心にゲールザックとだけ書いてある
あのここに出てくる魔法使いの、
はい、
ガンダウルフっていう、
はいはい、
まあ、ガンダウルフね、
はい、
ガンダウルフっていう魔法使いが出てきて、
はい、
この人と双子の 悪の魔導士モンドールっていうやつが敵の方にいるんですよ、
はいはいはい、
このこいつとこれ、
はい、
で通常はどっちかしか仲間にできなくて、うん、でガンダルウルフが仲間になってくれた場合は、うん、モンドールを倒すみたいな感じになるんだけど、うんうんうん、あのこの世界このウルフレンドの世界の、
うんうん
魔法使いは、
はい、
スペルネームっていう真の名前みたいなのがあって、うん、それを知られた人には従わなきゃいけないっていうルールがあって、
はいはい、
でそのモンドールのスペルネームを教えてくれるクエストがあるんですよ、
う
ん、この氷の洞窟っていうところがあって、
はいうん、
これ別に行かなくてもクリアできるんだけど、
う
ん、行ってそこにいるトロルキングっていうやつを倒すと、
うん
はい、1個だけ願いを叶えてやろうって言われて、うん富、まあ、これお金、
うん、
と力、
うん
まあ、これレベルアップ、
うん、
で剣っていうのは強い剣、
はい
あと名前っていうのがあって、うん、で名前ってやるとモンドールのスペルネームを教えてくれて、
うん、
それがこのゲールザックっていうでそれを知ってると、うん、モンドールのとこに行った時にあその名前を知ってるんだったらもう従わざるを得ないって言って、うん、モンドールが仲間になってくれるっていう、う
ん
まあ、それを忘れないように、うん、高校時代の私がゲールザックって書いたそのでこの紙は何だ、もともと何だったかというと、はいはい1993年平成5年4月13日 PTA 会長からの PTA 会員各位への お知らせで交通安全父母集会開催のお知らせ会員の皆様にはますますご健勝のことと推察いたしますみたいな感じででこの交通安全父母集会が開催されますと市内県内の交通事件数は依然として増加しています高校生の交通事故も減少していません本集会にぜひご参加いただき共に交通安全について考えていきたいと思いますで参加ご希望の方は必要事項ご記入の上、何々先生までご提出くださいっていうでこれあの切り取りしてないから俺は多分これを両親に渡してないっていうね
ゲールザック
でそこにあった紙ゲールザックって書いたやつが攻略本に挟んであったってなんだこれはと思ってあこれはもう取っといた方がいいなっていうね
はあでもなんかさっきのその交流を連れてくと倒さなくていいとかでこの新聞を持っていくと仲間、うん、倒さなくても仲間になるとか、まあねうん、なんかそういうところっていいですよね
そうだねうんいや本当にそれ攻略は高いとけよって思うんだけどいやでもまあまあそれによってそういうルートがあったんだなっていうね
なんかそういうなんだろう実はこれをやっとくと仲間になるよみたいなのをがあるとすごくあのクロードトリガーの時ねその魔王をどうするかっていうのが結構ね敵撃った方がいいんじゃないのかとかそういうところとかねたまらなく好きなんですよね
でこれさ、うん、この攻略本さあの、
はい、
アイテムリストとかにちゃんとその、うん説明書いてくれてんだけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃそのスペースがないからさ
ちっちゃいす
げえちっちゃいけどちゃんと全部なんとか書こうとしてて、
はい、
モンスターなんてさらにあの
いや本当だ
少ないところなんだよね
うわこれ構成するの大変だろうな、うん、
であと魔法とかもすごいこう、
はいはい、
行が小さくて、
うん、
でこれはあのモンスターをこれなんすかモンスターを1匹連れていけるんですよ、
はいはいはいはい、
5人パーティーで6匹目にモンスターを召喚できるっていう力を主人公は持ってて、
はい、
そのモンスターをあの交換して強くしていくっていうやつ、
はい、
その交換表みたいなやつ
これすごいですねこの細かさはすごいですよすごいで縦横で、
うん、
でそうなってるんですよねそうそうそうあの段になって、うん、これどうなるけどいやこれこうあのデザインした人
そう、ね、
すごいっすね辰巳出版すげえな
これはね
いやこれ構成してくださいとか言ったら嫌だない
やめちゃめちゃ頑張ってるなっていうのだから攻略本社薄いんですよこれ
まあまあまあ
多分あのページ数先に決められてただろうなこれっていう、まあ、
そうですね
だからすっごい詰め詰めで書いてあるんで
いやこれでもすごいな
基本全部のあの何ダンジョンこれ、
はい、
ラスダンですら見開き2ページで収めてますから
ね、はいはい、ああすごいなこれ 自社内でやったんですかね、それとも
あどうなんだろう、ね、テンプ
ルを使ってやってるのかな。
めっちゃくちゃ
これ構成するの嫌だな何回も思ってしまう。元ね仕事をしてた身としてはこれはきついぞ。
すごいだ1ページで収めてるダンジョンとかありますからね、うん、
へー
すごい頑張って
、ね、でもデザイン綺麗だしキャラクターの使い方もいいし、うん、なんかすごいこだわって作られている。
480円、
うん、
頑張ってると思いますけどね。
でも持ってる人見たことね。
いやこのゲームもそうだし、はい、この攻略もそうだけど、はい、見たことがない、
は
い、いやこれはもう一個は、
はい、
まあ、これはもう一つも聞いてますね。あのメジャーなディープダンジョン、はいはい、勇士の紋章ってでディスクシステムの、ね、はいはいはい、
ちょっと話題に出た
あの第2作なんですけど、うんうん、これもなんかねあんまり周りに持ってる人いなくて、
なんか本当に旅行のハンドブックぐらいの大きさの。そうそう、あ
ちなみにこれはね、
はい、
説明書です。
あなるほどなるほど。
あの攻略本も同じような感じなんだけど、
はい、
これ説明書で、
はいはい、
ディスクシステムのゲームの時って、うん、PC ゲームでもよくあったんですけど、うん、箱が異様にでかくて、
はいはいはい、
説明書が豪華っていうそのパターンですね、これはね。
なるほどね。
もともとこのハミングバードソフトっていう、
はい、
このドックってディスクオリジナルグループ、うん、スクエア肝入りの集団で作った中の、
はいはい、
ハミングバードソフトってもともとパソコン向けのゲーム作っていたとこだったんで、はいはい、うん、なので多分それに習ってこの
冊子っ
ぽくしたっていうね、
なるほどね、
やつで。そうこれねすごいですよ。最初ストーリーが 1,2,3,4,5,6 ページにわたって、
しかも挿絵が
そうちゃんと書いてあるっていうね。
ほ
まああの最初のディープダンジョン魔導戦記ってやつの勇者が姫を助けて、はい、で旅立っていって、うん、でその後姫の弟が国を治めてで復興して平和が続いてたんだけど、はい、いつしか城からなんかおかしな声が聞こえるとか、うん、城に入った商人が戻ってこないとかなんとかなって、
うんうん、
る中に魔王が復活したってなって、で人々はもう平和に慣れきっていたので、
うんうんうん、
祈ることしかできなかったって言ってた時に、うんうん、その一の魔導戦記の主人公と姫の子孫が訪ねてきて、
はいはい、
で私にお手伝いできることがあれば何でもみたいな感じで、でいうあのまた魔王を倒しに行くっていう話、それがこの6ページにわたって
ストーリー
そう語られてて、その神殿もさあの平和になってるから、
はい、
もうヨステ人みたいな人が老人が一人で神殿を守ってたんだよね、
うんうんうん、
平和のうちはみんなそんな見向きもしなかったんだけど、
うん、
魔王が復活したもんで、
はい、
人々がどうしたらいいか分かんなくて、
うんうん、
神殿に集まってきたら、
うん、
その老人が魔導戦記の勇者の話を聞かせて、
うんうん、
姫を助け出した人がいてねみたいな話をして、
はいはいはいはい、
で救世主また来てくれってみんなで祈ってたら、
うんうん、
その人が来たと、
はいはいはいはい、
で、ある日一人の若者が姿を見せた、
うん、
私は旅の者ですが何か目に見えぬ力に導かれてこの地に着きました。
ほうほうほう、
もし私にお手伝いできることがありましたら何でも。でその声に顔を上げた老人は驚きの声を上げた。あなたは有権士ラル。老人がまだ子供の頃に見たラルの笑顔がそこにあったって。ただこのラルっていうのも1の魔導戦記の時そんな名前一切出てこなかったので、あれラルって誰みたいな
名前ついた、
まあ、ロトみたいなのをこうつけたんだろうけど、この、ま、老人がまだ子供の頃に見たラルの笑顔がそこにあったっていいよね、
いいですね、
これね、まあ、子孫なんだっていう。でその人がこの魔王を倒しに行くと、
うんうんうんうん、
で面白いのはですね、後ろの方にここに42ページぐらいに勇者アルハザードの物語って書いてあって、
ほうほうほうほう、
これあの主人公よりも先に冒険しに行った人の、
うんうん、
あのなんか残したメモみたいなやつで、これがチュートリアルになってるっていう、
はいはいはい、へえ、
なんかこの手鏡を発見したとか、
はいはい、
これはドール ていう町ね、に平和をもたらすため君よりずっと以前に城の中へ入っていった勇士アルハザードの物語であると。彼のダンジョン内での体験は君のこれからの冒険に大いに役立つことだろうってことで、最初の方のやつがちょっと書いてあるね。
はいはいはい、なるほどね、うん、1階からは登れないと2階に行く方法はとか。
そうで最後に、先を急ぐアルハザードの前方にギラギラと輝く双眼があった、
うん、
2つの目があった。それは低いうなり声とともにアルハザードに襲いかかった人食いドラだ。未だ経験の浅い彼にとって人食いドラは強敵であった。しかし彼はひるむことなく剣を握りしめた。
ほうほう
っていうところでまあ終わっているというね。いいよねこういうなんか
やっぱストーリーがね、あるとやっぱり熱いよなって思うんですけど。
でマッピングの仕方とかも書いてあって、
はいはいはい、
こういう風にマップを作ろうみたいな、残りは君が完成させてくれって
。なるほどね。坂口博信さんがずっとあの F14 をやっていて、なんか次はディープダンジョンがあるらしいから行こうって言ったら、なんかあこれあれじゃんって言ってこのディープダンジョンの話しててドックってさあってさみたいなツイートしてて、マジあれこれのオマージュじゃんみたいなことを言ってやってるみたいで、おなんかやっぱみんな思い出があるんだなってディープダンジョンといえばみたいな、当時のみたいな、
ね、
なんかツイートしててすごい面白かったですね。あっという間になんか200回ディープダンジョン潜るんだとか言ってやってましたすごいね、1日7時間ぐらい7、8時間続けてやってるんじゃないですかね。すごいだと思いながら、なんかちょうどあのキッドさんからこのディープダンジョンの話聞いたばっかりだった後ぐらい、次の日ぐらいに坂口信信さんがドックっていうのがあってね、ディープダンジョン作っててみたいなのツイートしてて、おおこのタイミングって思
う。魔導戦記一作目の方は結構みんな持っている人もいたんだけど、
なんか聞いたことはありましたね。
勇士の紋章はねあんまりいなかったんだよね。
いなかったな。
でこれは結局3、4まで出て、
はい、
3からまたカートリッジに戻ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、4もカートリッジ出て、まあ、そこでシリーズは終了したという、
はいはいはい
はい、3と4はさらに知名度が低かったんですけど、
うん、
まあ、だから多分2がねこの勇士の紋章が一番システム的にもよくできてたんじゃないかと、
うん、でストーリーもなんかすごく良さそう、熱いし。
なので皆さんもなんか他に自分しか持ってなかったらゲームなどありましたらぜひお便りお待ちしておりますのでよろしくお願いしますということで今回はこれでした。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は12月25、26日、水戸芸術館 ACM 劇場にて、ミュージカルの方に出させていただきます。絶賛稽古中でございまして、いろんなことをやっておりますのでぜひぜひ、結構時代劇アクションとかもありますので、面白いんじゃないかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、いやこのディープダンジョンのさ、この、ね、ラジオなんで皆さんにお見せできないですけど、この表紙の、
はいはい、
なんか魔物と戦ってる勇者が二刀流で剣を持ってるんだけど、こんなシーン一切ないんだよね。てか二刀流できないし、あのシステム的に、
はいはいはい、
こんな感じの敵もいないし、こういうイラスト描くの大変だろうな。
なんかイメージイラストをあのバンと出しといてくれって、当時雑誌とかで言われるらしいですね、特になんかスクエア系は言われてたらしいですね。 FF の時とかもあの完成図をとりあえず出せとあの言われたって、この間あの集英社の元編集長 の豊島さんがゲストで当時のスクエアとかエニックスのおいででクロノトリガーの立役者として語るっていう
やつだったん
ですけど、坂口に行ったんだよってあの5かな、 FF5 とか4とかのあたりだったんですけど、なんかとりあえずまだできてなくてもいいから、あの完成図として出せと天野さんの絵と一緒にって言われて出して全然違うんだけどねみたいない
やこれはね、もしかしたらあのこの、 1の龍剣士ラルよりも前に龍剣士コナンっていう人がいて、
はい、
その人が初代勇者なんですよ、
はいはいはい、
コナンなのかなとちょっとね、
まあ、なんかもうちょっと古代っぽい感じの
っていうのもちょっと好意的に解釈すると、
ね、いやさっきのあの前のアルハザードさんの差し絵、はいはい、今見たんですけど普通にあの布の服で戦っていらっしゃる、
ね、結構最初の方でねあれなので
結構みんな薄着ですねこれこの表紙の人といい、うん、あのみんな伝説のそ
う、ね、ハンラーというか薄着の人が、はい、
あの有権士ラルに似たこの人も、うん、あの布の袋に布の服で、
なのでね、あの
勇者も大変なんです ね、 これね、いろいろ勇者の血筋でも、ね、あの立派な鎧はないと、
うん、確かにこれコナンなのかなこの人はな、
それっぽいですね、うんうんうん、
コナン説が
それからあのとりあえず完成図のイメージ図を読者に見せろと言われたタイプのやつかもしれない。
二刀流は昔から気になってて、うん、いやそんなんできねえし
まあでも後 の、 あの FF の創建師とか、ね、忍者とかだったと思えば
はい、というところで、はい、いつものご挨拶で締めたいと思います、はい、ということでありが
太陽ホエールズ。